Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、空海 IT ニュース、1月26日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、だいぶ雪が溶けてきましたよ。
うん、
まだ溜まってるけどね。まあ、GoTo はもともと雪がないやな。
うん、そうだね。
あの、日の当たらんような軒下みたいなとこにも溜まってない？
まあ、あるとしたら草むらにちょびっとあるぐらいで、
うん、
ほとんどないですよ。
うん。出雲はまあ道路はね、消えたんですけども、まだその雪かきして溜めた雪がまだいっぱい残った状態ですね。で、朝はまあ夜中気温が下がったせいもあるんだろうけども、道路がツルッツルですよ。スケートリンク状態ですよ。うちの会社でも今日なんか駐車場で2人こけたって話聞きましたけどね。
そうなんだ。
そうそう、車から降りてつるんって。車も確かにブレーキ踏むと、ABS、
うん、
が効いてカンカンカンカンカンって感じでね、ブレーキがかかったりしてましたけどね。
うん？怖いです。
はい。で、まあ、環境はとりあえず抜けた感じにはなりますけども、今週末ですね、今週末の天気ですけども、太平洋側と日本海側とね、真っ二つに分かれますね。この週末日本海側は、うん、雪や雨、
うん、
太平洋側はまあ雨もちょろっと降りますけども、基本的には晴れみたいですよ。
うん、
太平洋側は高気圧に覆われて、まあ晴れるところが多いということのようですね。山陰はね、雨が多いのかな。明日は晴れのち雨、
うん、
土曜日は曇りなんですけども、日月火と曇り時々雨ですね。で、札幌、秋田はね、まあ雪なんですよ。
うん。
ということで、まあ太平洋側の皆さんはこの週末、お出かけ日和になるかもなって感じですね。
ちょっと、なんか、朝の、いや、朝の気温が低いけ、嫌だなと思って、うん、土曜日また朝の気温が低いね、マイナス6度。とかなってるね。リズムもマイナス5度になってるね。
ああ、なってる。
うん。寒暖差が激しい。
まあ確かにね。土曜日出雲なんて最高気温11度で最低気温マイナス5ですからね。 16度の差がある。
ちょっと怖いな。
そうですね、まあ気温の変化に十分気をつけていただきたいと思いますが、まあ、あの冬なんで、あの空気が澄んでる関係で星が結構綺麗に見えますよね、
うん、
今日もスキちゃん帰りになんか明るい星があるって見つけてましたね。
うん、なんかなんだっけ、ペガサス、
うん、
ペガサスの明るい星がめっちゃ明るい。
明るい星がめっちゃ明るい。
いや、なんかオリオン座とかと比べ物にならんぐらい明るい星で、
うん、
え、何と思って、
あ
のなんかガスっとるんよその星だけ、
うんうんうん、
な、何何と思って気になってるんですけど。
なるほどね。まあその星とはちょっと違うんですけどもね、あの見ると長生きできるっていう星が今見えるんですよ。
見えるっていうか運が良かったらでしょ。
ね、場所の問題ですね。カノープスって聞いたことないです。
いや、今日初めて知った。
マジですか。これ龍骨座の一つなんですけどもね、真南の、ほぼ地平線と同じぐらい、地平線よりもちょっと上ぐらいに出てくる、見た目はちょっと赤い星なんですよ。
うん、
本当は白い星で、明るさがマイナス 0.7 等星なんですけどもね。
明るいんだよ。
うん、ただ、地平線に近いところでしか見えないんで、空気の影響で赤く見えるんです。で、これを見ると、長生きができると。まあ、中国の方でね、そういうことわざがあるらしいですよ。
でも、南の地平線って言ったら、こっちからは見えないよ。
そこなんですよ。あのね、新潟県新潟市と福島県相馬市、これを結んだ線よりも南側なら見えます。これよりも北に行くともう地平線の下に入ってしまうんで、そもそも見えないんですよ、
うん、
だから、まあ、南側が開けた丘とか南側が海になるような半島、
うん、
あとはまあ高層ビルの上からですね、真南に、見える非常に明るい星があるはずです。
だっけ、太平洋側の方が見やすいよね。
そうですね、
太平洋側とかに九州の方とかね、
うん、
九州の西側か、
うん、山陰はちょっと山が邪魔するからな、
うん、山の上に上がったら見えるかもしれないけど、
ああ山登りすると見えるかもしれませんね。はい、ということで長生きできるそうですんで、チャンスがあれば見てみていただきたいと思いますよ。ちなみにですね、福島でもし見ようとすると、角度、
うん、
地平線を0度とすると上に向かって 0.1 度のところに出るらしいんですよ。
もうだけ水平線じゃない、
うん、
海だったら。
そうだね。で東京で 1.9 度、福岡で 3.9 度、那覇で 11.2 度だそうですね。
ほら南十字線みたいなもんじゃん。
うん、今の時期時間的には8時半から9時半ぐらいに、一番見やすいところにいるみたいですけどね。はい、というわけで、今日の出雲弁がないのでちょっと気象ネタで引っ張ってみました。
あ、どうもどうもお疳れ様です。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
本編の最初もまた宇宙ネタに戻りますけども、インターネットウォッチにあった記事です。宇宙天気予報の精度向上へ、機械学習とビッグデータによる太陽フレア発生予想モデルでという記事が上がってました。国立研究開発法人情報通信研究機構は26日、機械学習とビッグデータを用いた統計的な太陽フレアの予測モデルによって宇宙天気予報の精度を上げることに成功したと発表しましたということなんですけどね。宇宙天気予報、月ちゃん活用してますか？
いや、聞いたことがないような。
まあ普通の人はないわな これ太陽の観測をしてるんですよ。で、大きな太陽フレアが出た時とか、
うん、
あと磁気嵐が太陽から地球の方へ、まあ、向かってきますよっていうのを、まあ天気予報みたいな感じで予測して、うん、まあ、観測したデータも含めてですけどね、で情報を提供してるんですよ。黒点の数とかね、そういうのも教えてくれるんですけどね。これ
雨とか雪とかじゃないんだね。
そうそうそうそう、大きな太陽フレアとか来るとそれこそ最悪の場合は人工衛星とか吹っ飛んじゃいますんでね、使い物にならなくなる。そういうのを天気予報のように、データを出してるんですけどもね、
うん、
アマチュア無線してるとねこれ結構活用するんですよ。太陽黒点数とか教えてくれるんでね、太陽黒点の数で電波の飛びが変わったりしますんでね、
うん、もしかしてなんかその普通のモバイル通信とかにも影響があるのかね。
影響出ることがありますよ。あとラジオ放送とかにノイズが入ったりな。
スカイプがよく切れる日とかは、
そこまでは影響出ないかなまあでっかい太陽フレアが地球の方に向かってボーンって出た時には多少影響出るかもしれませんけどね。大規模停電を起こしたりすることも過去にはありましたんでね。まあ、これの予報を、まあ、今まではデータに基づいて予報してたんですけども、それこそ AI ですよ、人工知能が予報すると、まあ、完全に人工知能に任せるわけではなさそうですけどもね、まあ、人工知能を使って精度を上げることに成功したということはそうですね。それではここから IT ネタです。まず気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル、インドでの製品生産に向け政府と合意間近かという記事が上がってました。元記事はウォールストリートジャーナルの記事ですけども、本日インド政府高官の話として、アップルはインドでの生産をめぐる優遇措置で政府と合意に近づいているようだと報じていますということですね。今の iPhone ってアッセンブリーはチャイナって書いてあるじゃない。これがもしかしたら近いうちにアッセンブリーインドって変わるかもしれませんよ。
何日か前は USA だって言ってたよね。
うん。あと注文すると上海を出発したとかってよく言うじゃない。
うん、
アップル製品、
うん、
これがもしかしたらインドを出発したっていう風に変わるかもしれませんね。まあ、どの程度インドへ持っていくかっていうのはこれではちょっと分かりませんけどね。まあ、アップルはインド政府に対して、税金の免除など優遇措置を求めているようだということですね。まあ、税金がかからなければもしかしたらインドへ移動ということになるのかもしれませんね。
私一つ疑問なんだけど、
うん、
これはアップルだけわかるんだけど、この間はフォックスコムがそのアメリカに 工場作るかもしれんって言って、みっちゃんはそのメイドイン USA になるかもしれんって言ったじゃん。
うん、言ってた。
アップルならわかるけど、フォックスコムが作るものもその何イコールなの？
イコール
だっけ。アップルがインドに工場を作ります、うん、生産する、うん、だっけ。アップル製品がメイドインインディアになるっていうのはわかるけど、うん、フォックスコムの工場がアメリカに移ります、
うん、
でメイドイン USA、 なんかその違いが私なんかちょっとピンとこんというか、メイドインチャイナはわかるけど、
うん、
フォックスコムはアップルじゃないよね。
うん、
どういう部品？
メイドインだからどこで作ったかって話だよな。だから正確に言うとアッセンブリーの方かな。メイドインというか。
アッセンブリーがよくわかんないけどね。
あ、まあ、組み立て？
フォックスコムって何屋さん？
フォックスコムは携帯電話とかを組み立てる会社。まあ、開発もしてるのかな。
その辺がなんかよくわからんのよね。
うん。まあ、設計はアップルの中でやって、部品調達は、まあ、世界中から集めてきて、で、どこで組み立てるかって話。で、その組み立て工場をフォックスコムがアメリカに作るっていう記事だったよね、前回は。で、今回の、
ん？いや、いいよ。
今回のこの記事は、インドで生産ってことなんで、インドで組み立てるって話なんだろうけどね、これ。部品調達までインド全部できるのかどうかちょっと分かんないですけどね。
iPhone の裏ってうち字がちっちゃくて見えないんだけど、これメイドインチャイナって書いてあるの？
ね、僕もよく見てないけども、デザインドバイカリフォルニアアッセンブルバイチャイナかな、なんかそんな表記だと思いますけどね。
でメイドインなんとかはどこに書いてあるの？
メイドインは書いてないかも。
なんかよはっきりせん、なんかこうすっきりせん感じだな。
メイドインって書いてあるのかな。
あなたメイドインなんとかって言っとったやんだって。
え、僕言った？
言ったわね。
記憶いないな。iPad の裏を今見てるけど、字がちっちゃくて分かんねえな。
ちょっと今ケース取ったんよ、今見ようと思って。
取っても見えんでしょそれ。文字が書いてあるなってのは分かるけど、はて何て書いてあるかが読める？
虫眼鏡が欲しいな。見えねえ。
多分老眼じゃなくても見えないと思うよ。
ああ、デザインドバイアップル、
アップルカリフォルニア、
カリフォルニア、
うん、
アメリカ、何？あ、これメイドインは書いてないよ。
メイドインじゃないかもしれない。多分組み立ては中国って書いてあると思う。アッセンブルとかなんとか。
なんとかインチャイナって書いてあるよ。アッセンブルかな。
ああ、多分アッセンブルだと思う。
メイドインは書いてないね。
うん。
うわぁ、汚れてんな、しかし。ケース取った。
洗っとく？
いやいやいやいや。はい、ごめんなさい。はい。
はい。それでは次のニュースも、沖縄、沖縄さんの方にあった記事です。iPhone でバッテリー残量があるにもかかわらず、電源が落ちる問題。iOS 10.2.1 では修正されていない模様という記事が上がってました。昨日 iOS 10.2.1 がリリースされてますけども、以前から報告されているバッテリー残量があるのにもかかわらず電源が落ちてしまう不具合は修正されていない可能性が高いことが分かりましたということはそうですね。スキちゃんの使ってる iPhone6S、6、
うん、
バッ テリーの持ちが異様に悪いけども、多分スキちゃんの場合はこれバッテリーがへたってきてるんだろうな多分。
うん、違うと思う。これとは
もう2年経ってるからね。
でも一時あの充電さしたらボンって
上がった
ことがあったりすることもあったけどね。
でもあれは結局今その現象は出ないってことだよな。
気にしてない。ただ毎晩朝起きるとえらい赤くなっとったりとかすることが多い、
うん、
この、うん、今日この頃
今日この頃ということで、まあ、この問題に関しては今回のバージョンアップではまあ対応してないようだということのようですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。ジャパンディスプレイが割れにくくフレキシブルな液晶ディスプレイを新開発という記事が上がってました。ジャパンディスプレイが新開発したフレキシブルな 5.5 インチのフル HD 液晶ディスプレイ、フルアクティブフレックスが発表されましたということですね。ガラスの代わりにプラスチック基板を用いた液晶ディスプレイということで、超薄型で柔軟性がある液晶ディスプレイとしてスマートフォンやさまざまな製品への採用が検討されていますということで、まさにこれが次期 iPhone に乗っかるのかな。これ写真が記事に出てますけども、端っこをなんか指で押して曲げてますよね、
うん、
ディスプレイをくにゃくにゃくにゃくにゃできるみたいですよ。
じゃあ折ったりできる iPhone、
あの折り曲げるのはちょっと難しいと思いますけども、あのヘリをこう丸くする感じ、
ブルブルブルブル、
あのラウンドエッジデザインってやつかな、それに使えるんじゃないかと。
ああ、記事に書いてあるけど、ガラスじゃないけ落としても割れる心配がない、
液晶はね。ただこれを保護するために多分上にはガラスが来るから、そのガラスは割れると思うよ。
そうなの。
うん、だから iPhone とかでもあのひび落としてひびが入ってても使ってる人とかいるでしょ。
うん、いるいる。
あれって表面のガラスが割れてるんですよ。液晶が割れたらもう表示が全くおかしくなっちゃうんでね、中の液体がこうあちこち漏れ出すんで。
うーん、そんなもんなんだね。
そうそうそうそう。だからこれを採用したからといって落としても大丈夫っていうことにはならないと思いますけどね。
もう割れにくくなったこと、
うん、まあまあそれはあるかもね。
でも割れる心配がないって書いてある。
あ、だから液晶のが割れるという心配はないってことで。
すいませんおじいさん。
それを保護するためのガラスは言うてもガラスだから割れるってことですね。
うん。
はい。それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ドコモとユピテル、猫型の対話ロボットを開発という記事が上がってました。NTT ドコモとユピテルはドコモの AI、IoT 技術をユピテルの車載機やロボットに搭載した商品を共同で開発すると発表しました。第1弾として対話型 AI ロボットを共同開発し、2017年中に提供を目指すということだそうですね。
あ、かわいい猫ちゃん。
目がでかいな、クリクリして。
かわいいね、これ。
開発中のロボットは猫のぬいぐるみにタブレット端末を取り付けたような外観で、 AI 人工知能がユーザーと雑談したりニュースや天気を知らせたりするコミュニケーションロボットとなっていますということですね。お腹の部分にタブレットをつけるのかな。で、4人までのユーザーを登録して顔を識別、ユーザーの趣味や思考に応じた受け答えが可能で、話の内容に合わせて、声色を変化 声色が変化すると。会話中ディスプレイに会話をチャット形式で表示もしますということだそうですね。顔認識カメラ、人感センサー、照度センサー、スピーカー、マイクなどを搭載して 2.4GHz の無線 LAN に対応。 NTT の自然対話プラットフォーム。
どうしたん？どうした？
これも？
これ繋がってんのかな、最後の VO も。
でしょう。
あ、じゃあコレボかもな。コア、うん、コアボ。コレボだな。
コレボでしょ。
笑った、ごめん。いや、コア VO かなと思って見とったんよ。
いや、これ多分これで一つの単語だと思いますよ。まあ単語というか造語かもしれないけどね。う
ん、すまんな。悪かった。
はい、猫ちゃんとお話ができますよ、すきちゃん。
うさぎがいいな。でもこのうさちゃんじゃない、猫ちゃん可愛い顔しようね。
これ買ってきて耳伸ばせばいいんじゃない？
ああ、なるほど。
うん。
いや、でもなんか顔は可愛いけど体がちょっと適当に作った感じだね。
そうだね。
この手肉球あるんかって感じがする。
ドラえもんの手みたいに見えるけど。
ドラえもんの手みたいに適当に作ったよな。
うん。
剣よ、そんな手抜いちゃ
う。提案してみたら？
言ってみようか。
ドコモとユピテルさんに。
これ。
うさぎも欲しいなって。
なんか作るならもっとちゃんと作ろうやって
はい、それでは次のニュースですが、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。スマホ向け Google 翻訳のリアルタイムカメラ翻訳が日本語対応という記事が上がってました。スマホ向けの Google 翻訳アプリがアップデートされて、ワードレンズ機能、これリアルタイムカメラ翻訳だそうですけどもね、これに、日本語が実装、英語と日本語間での翻訳が可能になりましたということですね。これ Google 翻訳 iOS、 それから Android のアプリ、
うん、
を立ち上げて、このリアルタイムカメラ翻訳モードにしてやると、カメラで写した例えば英語の看板とか英語の新聞記事とかが日本語に翻訳されるそうですよ。
Google 翻訳なんて、
どうする Google 翻訳、私は入ってますけどね。で、英語から日本語に、日本語から英語に翻訳されてアプリ上に表示されますと。で、これオフライン翻訳というのができるらしいですね。辞書ファイルを、端末の中にダウンロードしておけば、インターネットにつながってないオフライン状態でもこの翻訳機能を使うことができるそうですよ。
うーん、
だから海外旅行とか行った時に、
うん、
まあ辞書機能、この辞書をダウンロードするのにどれぐらい容量があるかちょっと分かりませんけどね、結構多分大きなファイルになるんじゃないかなと思いますけども、電波がなくても、英語を日本語に翻訳することが可能ということみたいですね。
うん、
スキちゃん落としてた？
落としてた。アップデートって出た。
ああ、多分それバージョンアップしないとダメだと思いますけどね。
うん、
はい、それでは次のニュースですけども、もう一つも Google 絡みのニュースですね。インターネットウォッチにあった記事です。Gmail、JavaScript ファイル添付禁止へ、セキュリティ上の理由で2月13日よりという記事が上がり出ました。Google はメールサービス Gmail において、2月13日より、メールに JavaScript ファイルを添付できないようにします。従来より添付を制限している、exe ファイルとか、.msc、それから .bat、BAT などの形式ファイルと同じくセキュリティ上の理由によるものということだそうですね。
JavaScript のファイル、
うん、JavaScript ファイル
見たことないな。
あ、見たことない。まあ、JavaScript ファイルをやり取りするってあんましないんじゃないかなって気はしますけどね。
どういうあれなの、 JavaScript っていう言葉は聞いたことあるけど、
まあまあ一種のプログラムですよ。
あんまりないんでしょ。
まあ月ちゃん一生添付することはないかなと思いますけど
失礼な
で、どうしても JavaScript ファイルを転送しなければならない場合は、Google ドライブや、Google クラウドストレージ。
ちょっと待って。
Google クラウドストレージ、あるいは他のストレージソリューションを使うよう案内していますってことですよ。
やばい、ツボに回った。ぐるぐる。あまり言うと面白くない。
ほう。はい、ということで。月ちゃん JavaScript ぐるぐるしないようにね。
ぐるぐる。ぐるぐる。はい、どうぞ。
はい、それでは次のニュースですけども、こちら、キナーさんの方にやった記事です。引きつき起こしてるぞ。LINE、iOS 向け公式アプリをアップデート。写真送信時に動画も同時に選択可能にという記事が上がってました。LINE が、バージョンアップをしているそうです。 iOS 向けですね。新バージョンは 7.0.0 をリリースしていますと。で、今回のバージョンアップですけども、写真送信時に動画も同時に選択できるようになったほか、プロフィール動画が投稿画面でも動くように改善されていますと。また新規投稿画面で選択した写真の順番を自由に変更できるようになったり、投稿のいいねやコメントを見やすく、コメントを見やすくなるなどの改善が行われているほか、着せ替え情報画面にシェア機能が追加されていますということですね。こちらもバージョンアップをしないと使えませんのでね。多分スキーちゃんまだバージョンアップをしてないと思いますけどね。
してないですよ。
しときましょうね。
うん。
はい、それでは今日は短かったな。最後のニュースです。テッククランチさんの方にあった記事です。日経の AI 記者が指導、1日30本の決算サマリーを量産という記事が上がってました。はい、記事、ニュース記事、 AI が書き出しましたよってことらしいですよ。人がだんだんいらなくなりますね。
そうなんだ。
1月25日、日本経済新聞社がベータ版を公開した決算サマリーは、企業の決算発表のサマリー記事を書く人工知能ですと。昨日から人工知能が書いた記事を日経電子版と日経テレコンのウェブサイト上で公開をしていますということはそうですね。まあ、企業の決算の、まあ、記事に今特化してますけどね。AI が記事を書いて、それを公開しているということらしいですよ。
企業の決算？
うん。決算。
まあ、日経さんだもんな。
うん。まあ、だけある程度その記事にする内容が決まってるから今のところはこうやってできてるんだろうね。
うーん、
だから全ての記事をまだ AI が書けるような状態ではないと思いますけどね。
すごいな。でも、
うーん、で、日本の上場企業は現在、約3600社あるそうですけども、その大半の決算発表に対応できるということはそうですね。決算発表を見てものの数分で記事が書けてしまうということで、記者さん大変だと一言ばかりは言ってられないですけどね。いつ我々の身にも襲いかかってくるかもですよ、 AI が。
AI がポッドキャストを始めましたとか言われたらどうする？
でも記事がもし書けるようになったら合成音声で喋るってことができるから、ポッドキャストどころか普通のラジオのニュースとかも乗っ取られる可能性あるで。
じゃあ出番なくなる。
暇を持て余すようになるな。
ゲームばっかりするかもしれんな。
ゲームも AI がもしかしたら乗っ取るかもよ。
でもプレイヤーは私だからね。
と思っていたら実はゲームに動かされてるかもしれないよ、人間が。
そんなんつまらんじゃん。
そこをつまらないって思わせないようにちゃんと考えてはね、 AI が。
何そんな悪魔のささやきみたいに言うの。
スキちゃんを手のひらの上でコロコロコロコロ転がしてはね。
何
あら、よく転がるって。
うるさ
い。はい、ということで、いつか仕事がなくなるかもよ。
今日ニュース少ないね。
今日ちょっと少なめでしたね。
一生懸命探してない？
一生懸命探したよ。はい、以上空海 IT ニュース1月26日ちょっと少なめでした。それではエンディングに行きます。
これぐらいでいいよね、みんな。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、1420回が上がってからですね、はい、バカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきます、いただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからくまちゃんがおはようございます、仕事の前に聞いてます、山口市は快晴、霜が降って寒いです。
気温が下がったのね。
寒い。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ドルビーさんが聞きましたってことで、1420回を聞いてくれて、アカデミー賞へノミネートされるには、LA 軍の指定映画館で最低7日以上の公開実績が必要です。君の名はエントリーするために、この最低条件で限定公開しましたが、結果は知っての通り。
エントリーされなかったと、いうことやね。
エントリーじゃなくてノミネートでしょ。
ああ、エントリーじゃなくてノミネートね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。トシログさんが、さてハリウッドはどうする、もちろんプロジェクターとかでは見られるだろうけど、3D 作品を作るモチベーションを保てるのか心配ですね。これ記事？
うん。ギガ人の記事ですね。3D テレビの生産を最後まで残ったソニーと LG が終了。市場からフィードアウトが確定。
フィードじゃん、フェードアウト。
フェードアウト。あったね、3D テレビ。メガネかけて見るやつ。
最近電気屋さんないでしょ、もう分からんけど。
うん、だけどもう生産するとこはなくなるみたいだよ。
あんまり売れんかったんかね。
だってメガネかけなきゃいけないもん。
まあそうだね。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、ドルビーさんがご存知だとは思いますが、飛行機の Wi-Fi 対応有無の確認は外観から判断することができます。本体上部に弁当箱状の突起物があればこれがアンテナです。航行中に Wi-Fi サービスを行うかは航空会社のお財布次第ですが、
ああ、衛星アンテナが上についてる。
写真に線で囲ってくれてますね。追記、レッドタートルは昨年国内公開済みです。観客が集まらないので封切り2週間程度で公開終了となってしまいました。興行収益は5億円に届いたかどうかだったと思う。他のジブリ作品同様大赤字の結果に終わりました。黒字になったのはほんの数作品だけです。知ってた？ってことですよ。
はい、ありがとうございます。あ、レッドタートルってもう公開済みなんだ。こっちの方でやってないよな多分。
お客さんが本買ったけせんかったね。
もともと上映してないんじゃない？
うん、こっちではやってないんじゃないのかな。
うん、あのジョブズと一緒で。
ね
え。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんがおはようございます。雪は溶けるのを待つばかりですが、道の渋滞がここ数日で一番ひどい。普段なら10分かからない駅までの道のりが40分超え。どうなってるんだ。
お散歩さん、チェーン巻こう、チェーン。あ、でも一人チェーン巻いたってダメか。
そうよ、
渋滞してる。周りが渋滞してるんだもんな。
はい、はい、
まあ。ありがとうございます。
しょうがないね、冬だけね。
うん。
はい。イクラムさん、1420回聞いてくれて、iPad 片手キーボード、Apple Watch シアターモードは期待ですね。キーボードはフリックがいいなってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
シャッターモード、
映画見る人にはね、
うん、いいだろうね。
うん、
ポップコーン食べようと思って左手でこうポップコーンを食べようとしたら光ってしまうのは困るわな。
私はアプローチしてからまだ映画見に行ったことないもんな。
そうだね。
うん。
はい、
ありがとうございます。なりちゃんさんが、宮崎かっこ県北でよだきいって方言があります。意味はだるいとかめんどくさいとか言い方で変わります。高千穂線は廃線になりました。高千穂はパワースポットでも有名ですよ。熊本地震で高千穂橋の一部遊歩道が通れない部分がありまだ復旧してませんってことですね。
はい、ありがとうございます。
ちょっとびっくりすることばっかりだわ。よだきいって言うんだ。
うん、
あ、めんどくさい、ちょっと意味は違うけど、よだきい使うんだね。
高千穂線は廃線だそうですよ。
びっくりした、これもびっくりした。あのパワースポットだっていうのは知っとったけど、ああ乗らずじまいだった、
うん、あ、乗り鉄の好きちゃんとしたことが、
いやそんなに乗ってないよ。だけど乗ってみたいなって思っとったんだけどな。そっか、はい、
はい、ありがとうございます。
貴重な情報ありがとうございます。お散歩さんが、たこ焼きの中身はタコとネギと天かすでしょ。タコが入ってなければたこ焼きじゃないし、わら。たこ焼き作っていてたこ焼きの粉が先になくなると、タコとネギとご飯を入れてちょっと醤油を垂らしてたこ焼きおにぎりにして食べます。
はい、ありがとうございます。
タコは生の茹でたやつってことか。
たこ焼きに入れるタコは茹でタコ入れるよな、ボイルしたやつを。
うん、多分そうだと思うんだけど、
うん、ネギは絶対入れないな。
ネギ絶対入れるな。
それたこ焼きじゃないわ。
まあ、なぜうちの子もタコが嫌いだったんで、私自分のことを棚に上げて、たこ焼き食べたいのにタコ嫌いだったらただの焼きでしょって言ってましたね。
これ新しいレシピが載ってますよ。
どこに？
ネギとご飯入れてちょっと醤油垂らして。
タコはいらんもんだって。
だからただの焼きおにぎりになるってことよ。
あ、でも焼いて食べるんだね。
うん、だから焼きおにぎり状態ってことだね。
でも美味しそうだね。
うん、はい、ありがとうございます。
ジミーちゃんがハンガリーの方かっこ女性とエコやら環境やらの話をしました。ペットボトルのキャップを集めてお金に換算し環境団体に寄付して琵琶湖を守っていきましょうとのことで考えをしっかり理解させていただきました。日本語でね、だってハンガリー語できないもん。あ、なるほど。日本に住んでるハンガリーの人なのかな。
そういうことかな。
なんかハンガリーの女の人って綺麗なイメージがあるな私。
ハンガリーの女の人ってどんな感じだっけ。ハンガリーって白人。
白人。
あんまり思い浮かばないな、ハンガリーの女性。
ジミーちゃんちゃんと話聞いとったんかね。鼻の下伸ばしとったんちゃうんか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チュリーちゃんが1420回拝聴。名古屋飯、名古屋飯、ナポリタン、あんかけスパ、私の味覚にはちょっとですってことですね。あ、出張かなんかかな。
かな。
あんかけ、そういうあんかけスパゲッティって有名だもんね、名古屋。食べたことないけど。
食べたことないな。
これはあんかけなんだよね。あんこじゃないよね。あんこがかかったんじゃないよね。
違う違う違う。
やっぱり名古屋はひつまぶしですよ。ね、みっちゃん食べ損ねたけど。
そうだね。
今度こそひつまぶし食べたいです。
はい、ありがとうございます。
江口小太郎さんが聞いてくれて、多分みっちゃんはクリケットとラクロスを取り違えてる。わらわら。そういえばインドでクリケット版巨人の星のアニメをやる話はどうなったのだろうってことで。
はい、ありがとうございます。クリケットは網がついてないんじゃないんだっけ。
あのね、昨日実はみっちゃんがそのクリケットが網がついてたなんだってこう雄弁振る舞ってる時に私ググって見てたのと、あ、違うな、誰か突っ込むわと思って黙ってましたけど、クリケットっていうのは野球みたいなスポーツですよ。
野球みたいな？
野球みたいにちゃんとなんかランナーがおって
ベースがあるってこと？
そこまで見んかったけど。でもあなたの言っとるのはラクロスです。間違いないです。
あ、そういうことか。
ありがとう。
そうだよ、ラクロスだよ。
何がラクロスだよ。あんたクリケットだっつってん。江口さん、ありがとう、私の期待に応えてくれて。
ありがとうございます。
ちゃんと突っ込んでくれる人がおった、よかった。もうね、本当に自分の思い込みをさ、本当の正しい知識みたいに言うけさ、この人困ったもんだ。
はい、好きちゃんみたいだな。
うん、そんなことないよ。いや、あるかな。はい、マルエムさんが、新車に乗り換えた時シートベルト着用警告に数日悩まされました。通勤時決まった場所で間欠的にアラーム音が鳴るものの、流れの良い場所で間欠表示しているのが何のランプか数日確認できないでいました。お弁当の入ったザックが振動で人相当と検出されてたのが原因でした。
はい、
あ、いろんなパターン
が。ありがとうございます。お弁当ぐらいの重さでも反応するってことか。
お弁当の入ったザックって何？
ナップザックの
ことだ。ナップザック、ナップサックだろあれは。
ナップサック。
ザック。
ザック。でもジオン軍のモビルスーツかな。
え？
それはザクだろう。
ああ。疲れる。
お疲れ様。
本当疲れるわ。はい、いや、いろいろ結構悩まされた人おるんだね。よかったよかった、私だけじゃないの。
ディーラーさんは渡す前にちゃんと説明しなきゃダメだよな、そういう新機能は。
まあね、便利なのもいいけど、
うん、
ビビるよもうまず。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃん、昨夜の家飲みはロブション、エビス、青、余韻の時間ってことで。
あ、はい、青いエビス。ありがとうございます。青だね、
綺麗な色だね。
ていうかガンちゃんが酒飲んでる写真久しぶりに見たような気がするけど。
しかも家だよ。
うん、ホームじゃないんだね。寒かったんだね、ホームは。さすがに、
いや、ホームで飲んだら凍え死ぬで。
はい、ありがとうございます。
エビスのカップグラス、
え、あ、本当だ、グラスも恵比寿だね。
いや、こだわってますな。やっぱりビール人やね。ありがとうございます。
はい。
かりんちゃんが1419回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
以上ですね。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
はい。
はい。
なんかある。
なんかある。
なんかあるで、たまには私が振るんだけど、ゆえゆえゆえゆえよ。
月ちゃん、今日お昼に牡蠣食っとるんです。
あの、産休明けの仲良しの、あの、同期のことね、うん、あの、唯一もう何人、6人持ったのに、今やもう2人しかいないという、まあ、同期言っても同じ年に入った10歳下の女の子なんですけどね、ずっと仲良しで、
うん、
その子と一緒に、あの、近くの店にランチに行ったんですけど、パスタ食べて、牡蠣の和風スパ。
まあそうな写真を上げてくんだよな。
美味しかった。美味しかった。で、みっちゃんが牡蠣好きで。で、私はあの、その子と同じものを食べようと思っとって、何するって言ったら、牡蠣がいいって言うけど、お、牡蠣食べるんだと思って。いいよいいよ、それにしようって言って。うん、美味しかった。
あ、月ちゃんが選んだんじゃなくて、うん、その子が選んだってことか。
そうそうそうそう。
なるほどね。
うん。あの、同じものの方がいいかなと思って。
まあ、早いのはその方が早いだろうな。うん、
そう。私は別に、あの、椎茸とか入ってなかったら、割と何でも食べるんで。
椎茸も食えよ。
椎茸はね、いいわ。
タコに変えてもらうとか。
タコはいいです。でもね、タコとスープ、クーリじゃない、キュウリ。
クーリ。
タコとクーリの酢の物。
クーリ
結構、昔食べよったな。
何を？
タコとクーリ。タコとキュウリ。
多分食べれるんだ。
でも嫌い？あ、ね、タコ食べてなかったわけじゃなかったんだけど、なんで嫌いになったかって言ったら。
吸盤が嫌いなんでしょ？
そうそう。だけ、あの、こんなぶっとい、一本の足、あの刺身用の、
うんうん、
あれを買ってきてお刺身にしてほいって出されて、あれ見てダメになった。ちか食べたんだけど、うん、その時も美味しいけ、うん、タコのお刺身とかって言って、でも私は
食ったな、
美味しいと思わんかった。
ゆうべタコの刺身食ったけど美味しかったよ、
うん、よかったね、
うん、
でも私グロいけダメだね、見た目でアウトだな。
あ、胴体はいい、食べるやん。
いやー、私あれなんかの基本硬いもんが嫌いなんかもしれんね。
硬い
もんがよく噛まんと食べられんもん。あのホルモンもそうだし。
イカとか？
イカは食べるよ。だって柔らかいじゃん。
タコも柔らかいじゃん。
いやいやいや、疲れるわ。こんなこと言っとっちゃダメなんですけどね。なんかタコはね、あのなんかこう食欲をそす、中は白いけどあの紫色じゃん、表面が。なんかあのー、食べるのに色味っていうのはすごく大事だなって思う、うん、なんかあの紫がダメだね。
あの動いてる足を食べなきゃ、ね、塩つけて。
あのイカは食べたことあるよ。
あ、動いてるやつ、
動いてるやつをそのままお刺身にしたやつとか、あの天ぷらにしてくれるお店があるけん、うん、って食べたことあるけど。
そんな高級店行ってるのね。
あ、自分でお金出しないよ。
あ、なんだ
よ。あ、そうよ。うん、
どこぞの男に奢らせたの。
ほら、すぐそうやって言うだろ。
うん。
会社で連れてってもらったの。
男だろ？
会社だってば。
いや、男だろ。
どこの？
会社の。
いや、会社の、
うん。
会社の食事会で連れてってもらったよ。それあのまだまだあの入った頃だけど、
うん、
あの、うん、
まだ若かしりし頃、若かりし頃。
あんたも変な口だね。あんたも変な口だね。
若かしりし頃。
まあね、でもね、まあ嫌いなもん。
そういう店はゴツにあるってこと？
浜田です。
あ、浜田。
浜田のあの海の方にあるんですけど、
うん、
うん、あの二回連れてってもらったから、一回は接待で連れてってもらって、2回目はなんか職場だ、うん、単位 の、 あの食事会で連れてってもらった。
うーん、それ接待されたわけ？
した。 よそから来た人、
あ、
業者さん、
うん、
かな、あんまり記憶がないんだけど、うん、なんか2回行ったことがある。
コンパニオン扱いされたわけね。
あ、そうだ、1回だ、会社は、ごめん間違えた、1回コンパニオンのバイトで行ったんだありがとう思い出させてくれてそうそう、コンパニオンのバイトでそのお店に初めて行ったのはそうだった。これで、うんうん、お客さんが食べさせてくれた、食べてみなさいって言って、本当は意見飲んだけど、いいよいいよっていいよいいよって食べさせてもらった
ほら男じゃん、
そうだったはーとか言って
はい、
うん、
はい、
あ、以上空海 IT ニュース1月26日でした。お届けしたのは花海
好きちゃんの中でやっと11月が終わったのねのみさんと
コンパニオンは20代でした。今はコンババオ、コンババオニオンの月ちゃんでした。それではまた多分明日、それではまた多分明日、何を
何に書いてる、
三四ただものだんだ、ちょっとなんか頭の行動がおかしくなってくる、
頭がおかしいんだ、
みつあん病だ、みつあん病、明日は花金だよ。
そうだよ、金曜日だよ。
もう一日お仕事頑張ろう。
お
仕事行くん、明日。
当たり前じゃん。
だからね、三つはね、多分ね、平日こっそりね、休んでるよ、この人。
好きちゃんもわからんで。
好きちゃんもって言ったでしょ。
好きちゃんわからんで。
三つは絶対休んでるな。
Owning ID News.